水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。8月22日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの鈴木ゆきです。
さて、ゆき、今月のメッセージテーマはお祭りで、はい、どんな屋台が好きですかということで伺ってますが、
そうです、
ね、お祭りの思い出どんなのがあるの。
お祭りの思い出、やっぱ小学生の時とかに、
盆踊りとか、
あ、盆踊りしましたね。小学校の、校庭でなんか
小学校の校庭か。
やりましたやりました。
近所の広場でやってましたね。
あ、本当ですか。
町内の方が
真ん中にこう矢倉あ
って、そうみんなでこう輪になってね、最近見た？
見てないですね。
僕らはもうちょっとこういろんなところに気を配らないといけないね。
花火大会とかしか見てない気が
する。花火大会、もう結構過ぎてない？
でも遅いところは結構秋までやってるところもありますよ。
あ、そう、はい、行く？
なんか遠くから、あ、花火上がってるなって感じ
いや結構ね、やっぱり帰りのこと考えるとね、
いやそうですよ。
でもやっぱ綺麗だよな、花火、夏だよな、お祭りもな、さあそれでは今夜もスタートしましょう。今夜最初のコーナーは世田谷ボイス。さて、世田谷区内でもね、いろんな場所でお祭りが開催されてるんですよ、はい、で今夜は8月30日31日に開催される三軒茶屋栄通り夏祭りをご紹介します。ゲストに実行委員長の大沢邦夫さんに来てもらいました。こんばんは。
こんばんは、
初めまして。大沢です
。よろしくお願いします。
お願いします。三軒茶屋栄通り夏祭りというのは、一番推しは何ですか、このお祭りの。
やはり阿波踊りですね。
阿波踊り、
はい、阿波踊り、盆踊りではなく阿波踊り。
阿波踊りです。
いいっす、やっぱりあれ、やっぱりね、
はい、
なんかこうリズムが良くてワクワクしますよね。
はい、見ていらっしゃる お客様も、もう全員浮かれてきますね。
はい、
リズムに乗りますと。
それは30日30日両方ですか？
30、いつも阿波踊りは8月の末の日曜日ってもう固定されてるんです。
で今年が、
はい、
31日に阿波踊り、じゃあ30日は、
はい、綱引き大会です。
綱引き、
はい、
どういうことですか？
もうこの綱引き大会も20回ぐらい迎えるんですけど、地元の小学校の親父の会とかですね、
はいはいはい、お父様方ですね。
そうです、そうです、はい、学校の父兄の方、
はい、
それから地元の、消防士さんの方とか、
ほうほう、
結構ね、
チーム組んで、
多分、そうです。
消防士の方
何チームぐらい？
全部で毎回6チームを募集しております。で今回も6チームが揃いました。
はあ、どういう編成なんですか？はい、
中にですね、筋肉もりもりのチームがおりまして、そのチームは毎回優勝するんですよ。
いや、それきついな。
でも女性もね、どっちかっては可愛い顔してる割にはがっちりしてて、
女性も入ってるんですか？
入ってるんです。
入ってなきゃいけないんですか？
いけないんです。一応女性は必ずチーム各1名ずつ参加していただくようにしております。
でもその強いチームがいたらどうすればいいんですか、他のチームは？
やっぱりどうなんですかね。
じゃあ、まあ、逆に言うとその強いチームが連覇するかどうかを確認する面白さもあるわけですね。
そうです。ですからやっぱりお母さん方の不安が結構ついております。
そうですか。はい、それが30日に三軒茶屋栄通りで綱引き大会、はい、で31日が阿波踊り、
はい、
阿波踊りってさ、僕行ったことあるんですよ、徳島に。
はい、
すごい幅広い道で観覧席があって、それで皆さんでこうね楽しむんですけども、栄通りって三軒茶屋の駅を出て地上に出ますと、
はい、
246ですよね、
はい、
駒沢の方に向かっていって、最初の角
信号です。最初の信号、
は
い、横断歩道専用の信号を左に入っていただいたところが栄通り商店街になります。
ですよね、
はい、
そんなに広い通りでは、
そうですね、 まあ、あの四国でいう佐々木席とか、はい、そういうのは全然設けてなくて、
でしょう、
ただ立ち見席です。ですから間近で見られます。
なるほど、
あ、なるほど、
はい、迫力を感じます。
なるほど、はい、臨場感いっぱいの、はい、あ、そうか、逆にそんなあんまり間近で見る機会はないかもしれないかな。
そうですね、ですからお子様なんかあのバチとかの音がうるさくて、うん、太鼓とかうるさくて結構お母さん方がこう気を使って耳を塞いだりしてますね。
あ、そうですか。
小さいお子様なんか、
え、何連連っていうのかな、うん、あれは、はい、何連ぐらい
で
るんですか。
多い時8連出てたんですけど、うん、今はコロナ禍終わってからですね、今
今年は
今年は5連になります。
これどういうチームですか。
はい、まずは三茶チーム、
はい、
地元のチーム、
地元ですからね、
はい、それから大変お世話になってるあの地元の金融機関、うん、昭和信用金庫
さん、ね、お気遣いちょ
っとうちもカレーでやろうそれから、共同さんですか、
はいはい、
それから下北沢さん、
はい、
それに中目黒さんですね。
ほう、は
い、合計5チームです。
1年何名ぐらいいらっしゃるんですか。
多いチームだと共同の紫蓮さんで70名前後、
うん、あ、そんなに、
はい、
いや、それは迫力あるでしょう。
ありますね。
そんじゃ負けてられないですよ僕も踊ったことあるんですけど、はい、あれ結構腰に負担かかりますよね。
そうですね、
重心低いじゃないですか。あれ女性の方なんか普通にこうやって踊ってらっしゃいますけど、
ですから、
ね、すごい大変だと思う、
はい、
それを何分ぐらい、1時間以上踊られるんですか。
今回は1時間45分です。6時スタートの、7時45分終了です、
まあ、途中ちょっと水飲んだりとかね、うん、休憩終わりでしょうけど、は
い、ですから、5チームだとだいたいこの商店街の端から端までを、うん、3往復から4往復できると思う。
ほーほー、それをずっと間近で見られるわけだ
はい、
これちょっと楽しみっすね。
ですから踊り手の方もやはりできるだけたくさん踊りたいじゃないですか、
うんうん、あ、そうなんですか。
そうなんです。
大変なのに。
そうです
腰に負担かかるのに踊りたいですか
和踊りなんて言ったらもう時間ですよって言ってもやっぱり自分たちの最後の仕上げがありますから、う
ん、あ、なるほど、
完璧に踊ってます。
やっぱ成果を発表したい、はい、見てもらいたい。
いつもこう練習とかされてる方々なんですか、ね、
ほとんど皆さん練習されてると思います。
ですよね、そんな一朝一夕にできるもんじゃないですもんね。
そうじゃないと、まあ、太鼓のドンでスタートするじゃないですか、うん、で最後にはこう締めの和踊りの時ピタッとこう踊りが止まるんですよ。
ああ、そうなんですか。
その瞬間がすごい感動的です。
じゃあそこもぜひあなたの目で確かめてみて、見て、それで、まあ、一緒に感動してくれるといいですね、
はい、
今回夏祭りですけど、
はい、
1年通してイベントをやってらっしゃるんですか。
そうです。
どんなこと。
まあ、三軒茶屋商店街全体で起こしてる、はい、三茶で大道芸っていうのがあるんです
大道芸、
なんか語呂がいいですね、うん、三茶で大道芸、どんなことやるんですか。
これはあの世界各国のアーティストさんがお見えになって、多分ボロ市ぐらい人が集まるんじゃないですか。
ほー、いつ頃、いつ頃、
11月の日程はちょっと今、
はいはいはい、うん、それはもうね、はい、皆さんホームページでも調べていただければ。
へえ、
はい、それがキャロットタワーの前とか、うん、銀座通り商店街、下谷商店街、三軒茶屋商店街、
三軒茶屋全体で。
そうです、そうです。
へえ、
あ、そら規模でかいわ。
はい、
へ
え、ですからあの中国舞踊団の大道芸の鉄棒とか、
はいはい、
へえ、
それから雑技団みたいな、
はい、
すごいっすよねあれね、
あの雲を張った3メートルぐらいある巨人の人がこう商店街歩ったり、
は
あ、結構ねすごい見たことないような世界各国の
大道。どうしてそうやって皆さん頑張ってらっしゃるんですか。
今ですね、やっぱりあの各商店街同士でここでずっと活動したのが、みんなで相対的にまとまってやろう、三軒茶屋をもっと盛り上げようっていう気持ちで、それの一体感の表れじゃないかと思うんですけど、
はい、これは大沢さんどんどん代々つないでいく、
これはずっとつなげていくと思います。区長さんもかなり力入れてると思います。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ夏祭りも頑張んないと、
はい、
盛り上げないと大沢さん
負けてられない
です。頑張ります8月の30日31日です、三軒茶屋栄通り夏祭り、大沢さんどうもありがとうございました。
とんでもないです、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、世田谷ボイスでした。知ってる？世田谷。 さあ、世田谷に関するいろんな情報やニッチな知識などをクイズで出題しましてね、あなたも僕もみんなで世田谷に詳しくなろうというコーナーです。今回は
ですね、東急世田谷線上町駅の最寄りにある実相院、実実に、相手の愛ですね、の、院って実相院というお寺があるんですが、こちらに関してのクイズです。
何でしょう。
それでは問題です。東急世田谷線上町駅から徒歩7分、閑静な住宅街の中にある緑あふれるお寺、実相院、このお寺には、昔ですね、政治家として総理大臣も歴任された高橋是清の、とあるもののお墓があることで有名です。
もののお墓？
はい、そのとあるものとは、次の3つのうちどれでしょう。ものです。1番歯噛む口の中の歯ですね。
歯のお墓？
歯。2番、ヒゲ。
ヒゲのお墓。
3番、爪。
爪のお墓そんなのおかしくない問題としておかしくない。
いやー、この3択のうち
あんのどれかが
あります。ちゃんとこう
歯、ヒゲ、
墓があります。
歯、ヒゲ、何？
歯、ヒゲ、爪。
爪のお墓、それ単体の？
そうです。それだけ本当にちゃんと墓石もあるんですよ。
まずね、ヒゲはないよ。
ヒゲはない、なんでですか？
あのほら、なくなっちゃうかもしれないから、風化しちゃうかもしれないから。
でもなんか是清さんってなんかヒゲのイメージじゃないですか、
ね、抜くの？
抜く
おかしいでしょ歯か爪かな。爪。
正解は、2番のヒゲですヒゲでした。
見事な外し方ですね、
はい、
ヒゲが風化しないの？
ヒゲ、いや、でもちゃんと収められて
る。ごめんなさい、ごめんなさい。ヒゲちゃんと残ってるもんなの？
収められてるんです。ヒゲをちゃんと埋葬してそこに墓石が立ってる。
ヒゲだけを？
ヒゲだけを。でこれ、高橋是清さんと親しくしていた永井常雲という画家が、まあ、生前に縁起物としてヒゲを是清さんからもらってたみたいなんですよで太平洋戦争の頃に、まあ永井常雲さんが実相院にこのヒゲを、まあ、縁起物としてこう送って、それを埋葬して墓を作られたそうです。
ヒゲだけの？
ヒゲだけの。
へ初めて聞いた
僕も初めて聞きましたけど、ヒゲの墓がちゃんと高橋是清王のヒゲの墓っていう。そうです。
もう本当に木のなんかなんていうんですか、あれはが立ってるだけじゃなくて、なんかお箸が立ってるだけじゃなくて、
ちょっと写真も用意したんです。
何？
これです。これ
あなた説明しなさい
そうです。もう本当に石のこの墓石が
しっかりした
高橋是清のひげの墓ですって書かれてるんです、ちゃんと。
本当、
はい、
面白い。
で高橋是清さんの、本体の墓は多摩霊園にある
んです。どこにあるんだっけ、ひげのお墓って？
上町駅から徒歩7分にある実相院にあります。
ほら、知らないわなヒゲのお墓があるなんてこと自体が ね、
そうですね、
面白いね。以上、知ってる世田谷のコーナーでした。さて、8月のメッセージテーマは、 あなたがお祭りで食べる好きな食べ物の屋台は何ですか、どんな食べ物食べますか、みたいなことでお待ちしておりましたら、はい、これはラジオネーム野田丸さん、いらっしゃい。
いらっしゃい。
私が好きなお祭りの屋台は味噌田楽です。三角形に切ったこんにゃくを茹でて甘い味噌だれをかけて食べます。町内会や PTA のお父さんお母さんが作ってくれる屋台で、これは私の田舎の特徴的な屋台なのかな、家庭的なほっこりする味で、私の思い出の屋台の味です。そうなんですよ。だから、もちろんね、いろんな出店楽しいんだけど、こういうふうにお父さんお母さんが作ってくれる、たまにあるじゃん。
ありますね、
昼間とか特に、昼間のお祭りとかはさ、
なんか白いテントの中で
そう
やってますよね。
でも独特の味わいで、で知ってるお母さんお父さんがいたりなんかしてさ、でこんなちょっと会話が弾んだりなんかしてさそうですね、そういうのもまた一つのね、お祭りの楽しみですよね。
いいですね。
さあ、あなたはどんな食べ物がお祭りで印象的でしょうか、教えてください。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷のホームページのお問い合わせフォームからでも OK ですし、また X でもどんどんつぶやいてください。 ハッシュタグはひらがなでセタファンです。メッセージテーマのほか応援メッセージ、僕たちへの質問、ゆうさんへの熱い思い、僕への叱咤激励、何でも大丈夫です。
やっとアドリブぶっ込めるようになったな
皆様からのメッセージお待ちしております。
最後のコーナーこちらです。
ゆうきのゆうゆうサーチ。このコーナーは、僕鈴木ゆうきがゆうさんが気になりそうな事柄、ワード、イベントなど、とにかく面白そうな何かについて、インターネットでサーチして30秒で解説するコーナーでございます。
今のところ打率3割2分ぐらいかな。
お、首位打者じゃないですか。
まだ
まだですか、
うん、じゃあ今夜は、
今夜はですね、アイスクイックネオ。
なんだそれ。
ちょっと涼しげでいいじゃないですか。
アイスクイックネオ、ネオ、ネオ、ちょっと懐かしい感じの。
アイスクイックネオ、
なんだろう。行きましょうか。
はい、
よーいスタート。
アイスクイックネオは一見普通のタンブラーに見える、まあ、コップなんですが、うん、通常、あ、ごめんなさい、特殊な冷却ジェルを中に内蔵していて、うん、熱々のホットコーヒーとか入れても2分で、冷却してくれるボトルです、うんうん、でアイスコーヒーを作る際に氷をたくさん入れると最終的には味が薄まっちゃうっていうのが嫌でちょっと開発したようなんですが、はいはい、コーヒーブランドエスプレッソ東京というところ、展開している株式会社エクセルリビングという世田谷の、小山台にある企業が作ったもののようです。
で、
はい、そちらが、ちょっと今日写真持ってきたんですけど、
ラジオ出てくる写真持ってくな。
でもちょっと画期的でいいなって。ゆうさんコーヒー飲まれます？
大好きですよ。
だからアイスコーヒーとかやっぱ薄まっちゃうと嫌じゃないですか。
アイスコーヒーで買ってくるもん。
確かに。いやでも自分でやっぱ引いたりしないですか？
しない。
あ、本当ですか。でも駒澤大学の駅前にこのエクセルリビングさんが展開する豆膳っていうコーヒー豆屋さんもあるんですよ、うん、でそこでもこの扱われてたりするので。
いや、そもそもだってコーヒーだけじゃなくていいわけでしょ。
あ、いいです。
あったかいものがすぐに冷えますよってことでしょ。
常温のものでも大丈夫で。
だからさ、
そうです、
すぐに冷えますよってことでしょ。
はい、
だってコーヒーじゃなくても何でもいいんだもんね、今の季節。
今の季節何でもいいです、
ね、すぐ冷えるってことだよね。
はい。
何分で冷えるって言った？
2分から3分でも。
おー、
じゃあ熱々のもの入れても
常温で取っといた飲み物でもすぐ冷えて飲める、飲むことができると。
そうです、家で帰ってきて、
で味が薄まんないと。
薄まんない、
そこだな。
そこが
コーヒーだけじゃないじゃん、味が薄まっちゃうの。コーラもそうだしさ、
ジュースとか、
うん、みんななんか最後なんかもう、ね、水が見えてたりなんか、うん、浮いてたりなんかしてさ、うん、そうですね、味薄くなっちゃうのは嫌だもんね。
そうです。
お、それにはこれタンブラーいつね。
そうなんです。
なんて言ったっけ。
アイスクイックネオ。
うん、なるほど。
なんですか、ちょっと微妙な顔してる。
うん、察しろ。
はい、
まあいろいろ調べてきてはくれるんですが、打率が上がったり下がったり。
はい、
お忙しいっすな。
下がったかな今日。
今まで自分で何が一番良かった？調べた中で。
調べた中でトルピードバットですかね。
あ、あれ良かったね。
はい、
なんか魚雷型のバット。
そうです、バット。
あれ芯が手前にあるってやつ。
そうです、そうです。
あれやっぱあなた野球好きだからでしょ。
やっぱ自分の好き
まあそんなもんだよな、はい、まあまあいろいろ頑張ってくれておりますが、
はい、
さてお別れの時間となりましたね。お相手は僕水嶋優と
鈴木優希でした。
水嶋優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。